市井羅針盤。今日のお客様は津軽三味線奏者の大塚ハレルヤさんです。島田市で生まれ育ったハレルヤさんは現在プロの津軽三味線奏者として活動中。今年成人の日を迎えました。そこで今回は市長と成人の日を迎えて新成人と語るをテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、ハレルヤ君。
こんにちは。
はい。
よろしくお願いします。
昔ね、はい、まだ小学生の頃から知ってる人をゲストに迎えて、はいはい、こうして対談できる、とっても幸せなことだと思います。
僕も幸せです。はい、ありがとうございます。
また改めてね、はい、これまでのご経歴といいますか、プロフィールを聞かせていただけますか。
はい。幼少の時に、祖母の下で三味線とお琴を習いまして、小学2年生の冬に三味線と自分が出会います。で、愛知県の、津軽三味線教室みやび会というところに、通いになりまして、本格的に三味線を始めます。で、2013年に、滋賀で行われた第1回の全国大会で、優勝して、団体や個人部門を含めて大会出場者の数百名からたった一人が選ばれるファン投票の部で、初代真白の音賞という賞も獲得しました。
はい。三味線と小学校2年生の時に出会われたということですけれどもね、
はい。
おばあちゃまが、
はい、
ハレルヤ君のおばあさまがね、はい、三味線の先生じゃないですか、
はい、
十分そこだけでいいと思うんですけど、
はい、
愛知県の師匠のところまで行きたいと思ったのはなぜなんですか。
僕が最初に、師匠の、三味線を聞いた時に、
はい、
本当に痺れるものがありまして、その三味線の魅力っていうものをもっと追求したくて、愛知県まで週1で通うようになりました。
それが小学校2年生の時。
2年生です。
あ、すごいですね。まさにこう電撃的な出会いというか。
そうですね。
痺れるような。
この師匠との出会いがなかったらこんなに本格的にはやってなかったと思います。
じゃあ三味線が好きというよりも、はい、師匠の演奏を聞いてこうなりたいっていう目標ができたんですね。
そうですね。まず第一に目標がそこにありました、
ね。うんうん、あ、そうですか。いや、初めてねその出会いを聞きました。毎週愛知まで、
はい、
お勉強に行ってることは伺ってましたけれども、はい、おばあちゃまも先生なのにどうしてまた愛知まで行かれるのかな、ね、と思っていたところです。はい。はい、今年ハレルヤ君は20歳ということで、まあ、一つの節目を迎えたわけですけれどもね、
はい、
今の思いといいますか、はい、どんなことをお考えですか。
そうですね、自分は5月で20歳を迎えまして、そこからその20歳になるまでにはまだワクワクした気持ちがたくさんあったんですけど、20歳になったと同時にやっぱりその皆さんとその大人の方たちと同じ立場になるっていうのがすごいやっぱり不安な状態で、いざなってみてもやっぱりその実感というか不安の方がまだ勝ってますね。そうですね。
でもね、昔からもう7年ぐらい連続で成人式の日に
ハレ
ルヤ君演奏していただいてるんですよね。
はい。
もう何年も前のことだと思うけど、僕の夢は東京オリンピックで、
はい、
三味線の演奏を皆さんの前で披露することですって言った年がありましたよね。
はい、ありましたね。
そういう大きな夢をね、
はい、
成人式という舞台で語れるってすごいなって思った印象を今でもはっきりと覚えているんですね。はい、ありがとうございます。だからそのハレルヤ君が20歳になったということですから、
はい、
自分の成人式で自分と同じ同年齢の方々にその三味線を聞いていただくということなのでね、はい、特別な思いがあるのかなというふうに思いました。
はい、
ずっと島田で生まれ育ったんですよね。
そうですね、ずっと島田に。
島田の魅力とか20歳になるまでの思い出ってどんなことありますか。
そうですね、まず島田の印象っていうとやっぱりその自然がすごい豊かで、そこにまずその小さい時からずっと自然と遊ばせてもらったのがまず第一と、やっぱりその出会う人々が本当に温かいっていうのが本当に自分の中でその三味線の人生の中で救われた部分もでもありますし、本当に島田市が その温かい人たちで溢れているので、この島田市に生まれてよかったなというのはすごく実感してます。
そうですね、はい、私もね、実は虜になったのは、はい、この島田の人たちの温かさ、ね、自然の豊かさ、はい、これはね、それこそ世界中いろんなところを歩いたり、うん、日本中もいろんなところで暮らしてきたけれど、うん、やっぱり島田は一番です。
そうですよ ね自分も実感しています、はい、
そういう町に暮らせて幸せだと思いますし、はい、外に出たことがない人はね、やっぱり、よそと比べてどうなのかっていう自信がなかなか持てないと思うですよね、はい、でも島田は本当に素晴らしいものを持ってる町ですから、
そうですね、
若い人たちにももっと自信を持ってですね、はい、島田から羽ばたいていってほしいなと思います、
はいはい、
ね、先ほどね、7年連続で成人式で、はい、演奏を聴かせていただいたというお話をしましたけど、
はい、
せっかくですからね、三味線少し聞かせていただけませんか。
もちろんです。
お願いします。
聞かせていただきます。
ありがとうございました。こんなに直接目の前で聞かせ ていただけるなんて幸せです、
はい、一番近くで弾けたと思
います。そうですね、はいはい、あの今あ三味線を拝見してて、思ったんですけれども、あの巻き絵に螺鈿の入った素晴らしい三味線ですね、
はい、ありがとうございます。
何丁ぐらい持ってらっしゃるんですか？
小さい頃からの三味線を数えると7丁持ってます、
ね、あ、そうですか、はい、あの下世話な質問で申し訳ないんですけれどね、はい、やはりバイオリンなんかは高いバイオリンがいい音がするっていうじゃありませんか、
はい、
三味線もやっぱりお値段によって
そうです、ね、
出る音が違うんでしょうか？
そうでございます、
はい、あの
ピンキリではございますけどね。
あ、そうですか。あの
三味線に本当にその値段関係なしに本当に材料とかだったり本当に角度とか木の角度とかによっても全く音色が変わってくるので本当に繊細な楽器ですね。
ああ、そうですか、
はい、
あのオーダーメイドで作るんですか？そうすると
そうですね、自分の三味線は今使っている三味線はオーダーメイドで。
ああ、そうですか、はい、制作の期間ってどのぐらいかかるんでしょう？
あの支える部分あるじゃないですか、その竿の部分っていうんですけど、はいはい、その木の部分だけでも半年ぐらいかかったり、叩くところで半年とか、やっぱりそれぐらいの時間は必要になりますね。
そうするとこの音色を響かせたい音色といいますかね、
はいはい、
曲によって三味線を変えるなんてことがあるんですか？
あります、もちろんありますね。
そうですか、はい、じゃあ一本の三味線で全てというよりもこういう曲を弾きたいときはこの三味線だって思うようなものを選んでるんですね。
はい、もちろんでございます。
さすがですねあのすごく参考になりましたし、はい、本当はねどのぐらいするものか聞きたいところですけれども、
はい、
まあ、それはあまりにもということで伺いませんが、はいはい、やはりあのあそれともう一つ、
はい、
本当に猫の皮なんですか？
あ、僕が使ってる三味線はあの申し上げにくいんですけど犬の皮でございまして。
あ、そうなんですか。
中国の犬の皮を使ってまして、その食用とされている犬の皮をその輸入してるんですけど、最近本当に中国の方たちがその食べて美味しいってなってきて、その輸入がストップしてきてますので、本当に昔からの犬の皮はなくなってきてますね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ三味線もその皮もいろいろなんですね。
そうなんです。
あ、そうですか。
生き物として
あ、そうですね、
ちゃんと大切に扱ってます。
はい、はい、あのもう時間も来てしまいましたけれども、はい、ご自身の将来についてね、
はい、
きっとまだ二十歳ですから大きな夢や目標を持っておられると思うんですね、
はい、
また島田市の将来についても期待したいことがあったら聞かせていただけますか？
はい、そうですね、島田市の将来については本当にあのもうあの叶っている部分もたくさんありますので、ないと言ったらおかしいんですけどね、あの自分もずっと島田市にいさせてもらって、ずっとこのままずっと島田市にいたいなって思っておりますので、
ありがとうございます、
ね、ずっとそのいろんな方たちだったり、それこそ染谷市長だったり、いろんな方たちにあの支えてもらって、その島田市にいさせてもらっていますので、今後その大人になって島田市を支えられるような奏者になっていきたいっていうのが自分の夢でもありますし、
そうですね、
恩返しになれる奏者になりたいっていうのも一つの目標です。
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます、
は
い、まあ、
島田の将来にね、こう島田といえばお疲れる役とな
りたいです、
ね、そうなる日が間近だと思っています、
はい、
大きな夢やあの希望を胸にですね、羽ばたいていただきたいと思いますし、それから小学校2年生の時にそんな体がしびれてどうしてもこれがやりたいと思うほど好きなものに出会えるって、
はい、
幸せなことですよね。
本当に幸せです、
多くの若い方たちが自分の打ち込めたいもの、好きなものが分からずにいるんじゃないかなって気がしていて、 ね、
はい、
その好きなものを打ち込んでいける幸せをこれから感じながらですね、
はい、
精進していただきたいと思います、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は津軽三味線奏者の大塚晴琉さんをゲストにお招きして、染谷市長と成人の日を迎えて新成人と語るをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。